皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、トランプ大統領のことについてちょっとお話をしてみたいと思うんですね。トランプ大統領っていう人は、通常のアメリカの大統領とか、他の国の元首なんかに比べたらかなり特殊な人で、産業界から出てきたとかですね、それからアメリカ人的なところがちょっとあるとかですね。それから見かけよりかはかなり知識もあるし、よくよく考えてるというところもありますね。で、やり方はすごく普通と違って、最初に、第1期でトランプ大統領が大統領になった時もですね、どんどんどんどん側近を首切ったりですね、首切るってのは今は表現良くないのかな。辞任を強行したりですね、いろいろしてですね。で、びっくりしました、最初は私もですね。だけど、よく彼の行動を見てますと、少なくとも、オバマ大統領とか、バイデン大統領なんかよりかずっとマシで、アメリカも良くなってるし、それから世界全体も良くなってる。だから、ああいう人はですね、アメリカの大統領とか、日本の首相もそうですけど、一個一個の答えがまともであるとか、そういうことよりかですね、その人がやってることが、やった結果が、日本なら日本の首相なら日本が良くなったとか、アメリカの大統領だったら世界が良くなったとか、アメリカ良くなったとかですね、そういうことで評価をすべきだと、僕は思ってるんですね。ある程度の人間になればですね、言うことが綺麗事を言うってことはできるんですよ。しかし綺麗事をいくら言ったってですね、世の中は非常に複雑です。今で言えばですね、今トランプ大統領が朝令暮改だとか言って、マスコミは非常に批判してますけども、今のマスコミはですね、第一、人を批判するだけの実力があるのか、もしくは、ちゃんとした道徳があるのかというと非常に怪しげですね。今度、日本の首相がアメリカに行って日米首脳会でやってる時に、テレビ朝日の、局長級の人がですね、あれ局長だと思うんですけど、局長級の人がですね、トランプ大統領に同盟国なのに、なんでイランに攻め入る時に日本に連絡がないのかと、事前にですね、そういうふうに言ったらトランプ大統領が即座にですね、日本は真珠湾攻撃でアメリカを攻撃したけど、なんで事前に通知がないのかと。切り返されたと。私なんかね、トランプ大統領と、テレビ朝日の局長との頭の差というかね、恥ずかしいけど、日本のテレビ朝日の局長ってのは、なんてバカなんだろうかと思いましたね。思ったのはいろいろあります。まず第一にですね、なんか日本で特にテレビ朝日とか朝日新聞なんかはですね、戦争するときには宣戦布告をするのが当然であると。奇襲をするなんていうのは卑怯なことだと言ってますけども、その人はですね、今度の局長もそうですけど、一応国際法とか、国際法ってのはあまりないんですけど、条約とかそういうんでですね、他国を攻めるときにあらかじめ宣戦布告をしなきゃいけないということがまずあるのかと、いうことを一回ぐらい勉強したことあるのかと思いますね。それはね、国内、日本国内で、日本の昔の軍部が良くなかったとか、昭和天皇が通知しなかったのは何だとかいう、いわば、無知な、てか全然知らない人は、国民はバカだっていうのが、朝日新聞なんかの決まりですからね。国民はバカだから、いくらでも騙せるって言えば別ですけど、国際的に宣戦布告をしなきゃいけないというのが、大体条約なんかで議論されたのは、20世紀に入ってから、1905年とか1906年とか、そういう時期であって、2回ぐらい何のかんのってそういう議論がありました。一応ですね、あまり世界的な合意を得られない形の条約ではですね、宣戦布告が必要だというのが1個ぐらいあります。ありますけども、現実的には非常に強い条約じゃないんで、それ以後、宣戦布告が必要だとか言われたのが、20世紀の初めなんですよ。言われ出したのが、言われ出したのは世界全体が言ったんじゃなくて、世界の一部の人が言ったっていうだけですね。これで条約も作ろうじゃないかっつって、条約を作りました。しかし、条約というのはですね、国と、どの国が加盟してるとか、どのくらい合意してるとか、いっぱいあるわけですね。世界というのは政府がありませんからね。ですから、きちっとした決まりができてるわけじゃないんです。よく国際法ではどうのこうのっていう人がいますけど、国際法なんてありません。実際にはですね。おおよそこういうことを守ろうじゃないかというのがあるぐらいですね。一番 多いのは条約ですけど、条約も守られておりません。まあ、国連ということ自体が守られておりませんからね。国連の安全保障理事会で認めたものしか戦争しちゃいけないっていうのがもう一番大原則で大法律ですけど、今の第二次世界大戦の後の国際関係でですね。しかしそれを満足されたことはありません。それを満足するために安全保障理事会があり、そこの常任理事国として5カ国が選ばれ、それが必ず平和を保つように努力するっていうことが本当の大きな国際法なんですよ、今。一番大きな国際法はそれなんですよ。そのために国連を作り、そういう安全保障理事会を作り、常任理事国を作ってるわけですから。それが守られてないわけですから、その事実を見ながらね、自分の都合にいいから、まあ、特にテレビ朝日なんかそうですが、自分の都合がいいから、国際法というのを嘘をつくというのは良くないですね。それから、ちょっと話が少し広がったんですけども、宣戦布告っていうのはですね、従って、守られ、宣戦布告が現実的に守ろうということになったのが戦争の後です。第二次世界大戦の後です。で、第二次世界大戦の後でもですね、ほとんどの戦争は宣戦布告されておりません。多分これ間違いないと思いますが、戦後にですね、みんながちらほらと宣戦布告をした戦争がありますね。今から戦争するぞと言って戦争したのがあります。多分10個ぐらいだと思いますね。だから全部の戦争の10分の1とか、そんなのが宣戦布告をされているというだけです。私の記憶では、安全保障理事会、国連の安全保障理事会の常任理事国、戦争を制御すると国際的に認められたところ。だから、そこが国際法といえば国際法なんですが、私の記憶では一件も宣戦布告をしたことがありません。アメリカもロシアも中国もイギリスもフランスも戦後に行った戦争で、ちょっとこれ違ってたらまたコメントなんかに寄せていただいてもいいんですが、ないと思いますね。少なくとも正式にそういうことをきちっとやったってことないと思うんですよ。つまり戦争というのは常に奇襲を伴うんですね。だからこそ常に軍隊というのは保証を置いたり、必ず哨戒機を置いたりして、敵がいつ攻めてくるかわからないっていうことを前提に準備をしているのが軍隊であって、いや、宣戦布告があるんだからそれから準備すればいいなんていう軍隊は私は見たことがありません。したがってテレビ朝日の局長はそういうことを知ってトランプ大統領に言ったのか、どうなのか。だからトランプ大統領したら、あなた少しバカなんじゃないのって質問ですね。ですから日本としては本当にダメだと思いますけども、テレビ朝日とか朝日新聞が日本を傷つけたっていうのはこれが初めてじゃありません。一番大きいのは慰安婦事件をでっち上げて日韓関係を悪くしたばかりじゃなくて、日本の国民で外国に住んでる人があれで随分子供なんかいじめられました。だから日韓関係が悪くなったのと、日本の対外の子供たちが随分慰安婦事件でいじめられたってことに対して、朝日新聞は全く保証してません。日本国が損をした。もしくは外国に住んでる日本人がいじめられた。これに対する保証は金銭上全くしておりません。だからもう全然ダメですね。これは例えば NHK の問題で僕が言ってるように、NHK が石油があと30年でなくなるっていう報道とか、それから地球が温暖化してるっていう報道とか、ダイオキシンが有毒であるっていう報道とか、さらにはスタップ細胞で日本の優秀な一人の科学者を自殺に追い込んだとか、そういうことの損害に対する弁償を一個もしてません。NHK なんかも朝日新聞と似てるんですが、NHK もっとはっきりしてますね。国民から受信料を徴収して、その受信料を払ってくれた国民に損害を与え、それで俺は損害を与えて何が悪いと言ってるわけですから、相当悪どいんですけど、NHK も朝日新聞もその他のマスコミもですね、本当にね、200年前にマスコミがある程度出来上がった時に、多くの人が、とにかく記者とかマスコミの人は下品だって言ったのは本当ですね。こんなね、僕、マスコミ以外に、こんな人に損害を与えて知らん顔して威張ってるってのはマスコミだけですよ。本当。で、僕もね、 いろいろマスコミ関係に出てる時にですね、ある番組で、まあ皆さんに親しくなった。その番組は結構、まあスターみたいな人が多かったんですね。で、控え室かなんかで、僕がね、いつ言ったことあるんですよ。テレビ朝日っていうのはひどいもんですよ。僕だけかもしれないけど、出演しても交通費も出さない。それから出演料も出さないってことは結構あるんですよ。こう言ったらね、僕だけかなって言ったらね、そこにいる人が二人、割合と名前を言えば皆さんも知ってるような人なんですが、僕もそうだ。何回かあるって言うんです。つまりね、僕はその時思ったんですけどね、あんなにひどい放送を続けて、事実と違うこともやって、知らん顔したり威張ってる人がいるってことは、もうね、道徳自体、倫理っていうかな、道徳っていうか、人間が守ること自体を守ってないんですよ。社内でもおそらく。だから金銭的にもそうなんですね。きちっとしてないんですよ。ええ。あと、日本テレビで一回ありましたね。ちょっと来いって言うから、名古屋にいて東京まで来て、で、スタジオに出て、1時間収録したら、まあ、ディレクターみたいな人がですね、いや、ちょっとこれは使えないな、なん。武田先生、ちょっとこれは内容的に使えません。勘弁してください。わざわざ来てくれって、そうじゃないんですよ。今のマスコミってそうじゃないんですよ。名古屋からわざわざ、日本テレビに解説に来て1時間ぐらい収録した後、なんて僕に言うかっつったらね、いやーこれは使えないな。こういう言い方なんですよ。もうね、世の中とは思えませんよ。本当に。そういう方。一回ね、朝日新聞はこういうのがありました。僕がある大学にいるとき、大学の学長室でね、インタビューを受けました。2時間ですね。記者は2人か3人で来ました。それで、それを私の話をずっと聞いてですね、取材をした後、帰るときに、先生、どうせこの内容は使えませんからっつった。なんだと言ったよ。あのね、僕の時間を2時間取ったり、ちゃんと準備したり、大学の部屋をまあ貸してもらったんですけども、僕大学の人ですからいいんですけどね。ちゃんと秘書に言って借りたわけですよ。ね、朝日新聞がちゃんと来るんだから、ちゃんとこちらも研究室の片隅じゃなくて、ちゃんと応接室みたいなところで応接しようと思ってね。したら何つったと思います？どうせつったんですよ。どうせこの内容は使えませんつった。それで帰ったんですよ。何にも言わないで。こういう社会っていうのあるんですかね、一体。だからね、今度の首脳同士の時にね、テレビ朝日の局長が言った言葉が呆れるほどひどいわけですよ。それはね、高市首相にしたらね、もう日本国に一個も損させたくない。もうトランプ大統領はなかなか強敵だ。日本国を代表して頑張るぞと思って言ったにそういないんですよ。そうやって思って言ったでしょうね。ところが、そこにいる日本人の朝日新聞関係が、何ですか一体。それはね、トランプ大統領が言うことが正しいですよ。あなたね、宣戦布告なんて今ないんですよ、と。戦争を同盟国だから連絡するという必要があるというのは一体どういうことですか、と。それを言わないで、真珠湾攻撃のことを出したのは、僕は頭の巡りとしては、なかなかのもんだと思いました。今ね、トランプ大統領がやってることはなかなか難しいですよ。まず第一には外交的にはね、内政はちょっと、アメリカ内政はちょっと触れたくないんですが、外交としてはまず、ヨーロッパとの関係をかなり切りましたね。これはアメリカの副大統領、バンス副大統領のミュンヘン演説。まあ、これはよく合意してやったものだと思いますが、そこでヨーロッパとの距離を離し、まずは離してから、ウクライナの戦争の終結についてかなりやりましたよね。あれは、まあ、言ってみれば、ヨーロッパとロシアの戦いですから、それを一応蹴りをつける努力をしました。ええ。もちろんミンスク合意であれね、その後の武器とかそういうものの出し方であれ、精神的な支持であれですね、あれはやっぱりヨーロッパの諸国、特に表に出てるという点では、ドイツとフランスとロシアの戦いですからね。まあそれにしちゃトランプ大統領は結構やってますよ。それはやってます。それから北の方のね、グリーンランドの事件なんかで少し揺さぶって、カナダも揺さぶって、それから中国に的を置いたベネズエラの問題とかイランの問題ですね。これにもまあアメリカのためにもなるし、やっぱり僕はね、中国みたいな、なんちゅうか嘘だらけの国がね、大きな顔をしてるっていうのを、 やっぱりアメリカぐらいの国になれば、牽制してもらわなきゃですね。まあ日本みたいにヘナチョコだと、あれはヘナチョコでしたね。中国が非常に悪いことをすることを世界平和についてですよ。世界平和について、中国が悪いことをするのを平和国家と言われる日本がね、中国にある程度企業を出したり技術援助したりしたのは、ちょっとやっぱり日本の腰がね、弱いというか、日本人の魂、政治的な決断、道徳観念、やっぱり不足してると私は思いますね。別に中国と喧嘩する必要ありませんが、あなたの国がこれほど好戦的ならば、もしかすると相手の弱みにつけ込んで、支配を増やそうと思うならですね、私の国はちょっと悪いけども遠慮させていただきますと、協力遠慮してもいただきますっていうのが、やっぱり心ある国の態度ですよ。もちろんチベットにしろ、ウイグルにしろ、モンゴルにしろ、それから満州にしろですね、他人の土地を平気で取るということを中国は現実やってるんですから、その中国に対して金が儲かるから、日本の企業が進出できるからといって、かなり大規模に日本の先端企業を中国に出して、そして中国の発展をものすごく助けましたね。本当にいいんでしょうか？戦争ばっかやってる他の国を平気で占領するところを応援して力をつけていいんでしょうかね。我々日本人も日本の政府もそれはどう思ってるんでしょうか。いわゆる親中派とか美中派っていう人は平和国家日本っていうのを守りたくないんですかね。1978年には、つまり戦争の後ですね。1949年に中国は中国共産党が勝って、それで国民軍は台湾に逃げましたね。もちろん、その後、チベット、ウイグル、満州、それからモンゴルを取った。それでしかも、ウイグルにおいては、強制収容所を作って100万人と言われますけどね。もう虐待をする。まあ、これ事実かどうかわかんないけど、人体の移植をする、なんてやった。1978年にはベトナムに攻めていった。ベトナムって共産主義ですからね、同じ。何の理由もありませんよ。それをずーっとやり続けて、そういう国を応援するということは、憲法9条が大切だ、平和が大切だって言ってる党が、親中だったりするんです。僕には考えられません。しかしテレビ朝日も似てますね。僕一回ね、ある昼のね、ニュース番組に出てたことあるんですよ、テレビ朝日の。その時に、一回会議やろうって話になって、僕その会議の2時間ぐらい前に行って、ものすごい生意気な、なんか40ぐらいのプロデューサーが出てきて、おう、座れってこういう感じですよ。それでまあ僕の意見を聞いて、いや全然ダメです。使えません。これで終わりですよ。人2時間前、来させてね。それがテレビ朝日なんです。それで出演料は時々払わない。ね。もうね、徹底的にもう日本人どころか、下の下なんですよ。200年前の時にね、あるフランスの大臣が、マスコミは柄が悪いと、品が悪いと言ったのは本当ですね。もう本当にね、アウトローと同じですよ。まあ事実アウトローだと思います。アウトローって法律にも従わない。平和平和って言いながら中国と親しくする。トランプ大統領に日本のことなんて考えずに言う。外国に住んでいる日本の子供が本当にかわいそうな思いしても、平気で慰安婦の嘘を言うっていうね。そういう人たちが大きな顔をして、僕は自分が偉いわけじゃないですよ。だけど普通の社会人ですよ。しかも大学教授でした。その人に向かって、あ、そうか、なのいらないとかね。そういう口を聞くのはマスコミだけなんですよ。普通の人は別に丁寧に僕に言ってくださいって言ってないですよ。普通の社会人としての口が聞けないんです、もう。今度の日米首脳会議におけるテレビ朝日の局長の話は、もっと大きくみんなが非難をして、中国との付き合い方についても、もう少し僕らを反省して、そして他の国が日本に見たとき、日本人は偉いと、原爆落とされて平和が大切だとか言ってるけど、ちゃんと言動一致してると。今の日本は憲法9条に平和だからって平和だっつって、最も侵略性の強い中国と中国の発展にものすごく大きな寄与をしました。日本が寄与をしなければ、中国はあんなに発展しません。 ですからね、私も文部省がね、留学生で中国を一番重要視してました。とにかく中国を助ければ研究費やるぞっていうのが文部省の基本政策でしたからね。やっぱここでね、やっぱり私はトランプ大統領を朝礼誤解なんて言ってないで、あ、もう一つこれについてはね、ベネズエラについてもイランの侵攻についてもですね、問題はですね、現在国連が全く機能してないんですよ。それで国連がこれだけ機能しない一つの理由はアメリカにもあったんですよ。だけど、まあ大統領も違うしね、トランプ大統領っていう点では、朝礼誤解なんかしてません。トランプ大統領を朝礼誤解と言ってんのは、ヤクザとほとんど同じような考え方のアメリカのマスコミ、日本のマスコミが言ってるってことで、我々はもうこの際ね、もう平和国家とか言いながら中国と付き合ったりね、付き合ったりとか、便宜を図るってことですよ。別に中国と敵対する人じゃないんですよ。敵対する人ないんですよ。中国は中国のやり方があるんです。しかし、どう見ても中国は好戦的ですよ。今でもまだ台湾を攻めるって言ってるんですか、軍事で。台湾に聞いてみて、一緒になりたいって言うなら、過去のことは全部忘れて、何も言わずに一緒になりましょうってならいいですよ。それならば、日本も中国と付き合ってもいいですよ。だけど、無茶苦茶ですから。だから、当然、日本人で中国行ってる人は、どういう罪だか分かんないけど、逮捕されたりしてるわけですからね。だから、日中なんとか議連っていう人たちは、どういうのが、つまり自分たちの言ってる政治理念にかなうのかと。それと、まあ僕は今のトランプ大統領が、もうよく考えてますからね。口からデモカスに言ってるなんて人いるけど、そういう人は、多分、憲法9条がいいと言って、中国と親中とか言ってるのがそうなんです。バラバラなんです。やっぱりトランプ大統領は難しいんで、我々も簡単にトランプ大統領のやり方を批判することも今のところ難しいと私は思ってるんですね。よく慎重に構えて、そして日本がはっきり言えるものははっきり言うという必要はありますね。だけども、トランプ大統領の批判をするほど、我々は今のところまだ理解力も行動の信念もないんではないかというふうに思っております。